黒猫さんがブラックな会社に入ってからは初の椅子使いですか、これは。
そうですね。
頑張っていきたいと思います。私、引き金と。
山内黒猫です。
ですね、僕がツイッターで黒猫さん、ブラック黒猫さん応援メッセージ募集してますみたいなこと言ったんですよ。そしたら1名、メールが来て、一通しか来なかったんかいみたいなのをパンドラでやったと思うんですけど、入れ違いにメール来てましてね、黒猫応援メールが。
来てました。
それをね、読んでいきたいと思います。引き金先生、黒猫先生、こんばんは。ごめんください。巣鴨女子と申します。ハンニバルレクチャーが2週にわたり更新されず、悶々とした夜を過ごしています。そんな心の隙間を埋めてくれたのは、今は休止中の境目線引き。全然本気ではなかったし、ほんの出来心だったんですが、思わず夢中になって聞いてしまいました。だって寂しかった。思わずツイッターにまで手を伸ばし、フォローしようとして、コレキオさんのアカウントはあるものの、鶴丸さんのアカウントが見当たらないことに気づきました。もしかして鶴丸さんはもう、この世には、と思ったその瞬間、突然室内の蛍光灯がチカチカとも叩き、背筋にゾワゾワっと悪寒が走りました。窓の外は横殴りに雪が降る猛吹雪。まさか、ハンニバルレクチャーや2箱目のパンドラも、境目線引きと同じ運命をたどるのではないかという、世にも恐ろしい光景が脳裏に浮かび、私は震え上がったのです。コロナ禍という戦場に企業戦士として出兵してしまった黒猫先生。負けるな、勝ってこい、などとは全く思っていません。どうか、どうかご無事で戻ってきてください。それだけが残されたリスナーの願いです。黒猫先生が戻ってくるまで私は、岸壁の母のように、毎日祈って待っています。かしこ。母さん。
母さん、明
母さんですよ。
日からカリブ海なんで、奴隷船で、
何作ってんの？
何作ってるっていうか、回してるんですよね。
何を？
歯車みたいなのを、40人ぐらいで。
船こいでんの？
こい
で、何をしてんの？
何につながってるかもわかんない、それは。とにかく回さなきゃいけないからね。
なんか、そういう見たことあるけど、だいたいムキムキのやつがやってるじゃん。足に鉄球つけられた。
そうですよ。
負けるな、勝ってこいっていう。戦争に行く人のやつで。
巣鴨女子さんは、あれだな、魔が差すと、行っちゃうタイプなんですね。
確かに。国庫の強く儚い者たちっていう歌で、あるよね、その、
いや、ありますよ。
旦那さんが、そう、長旅とか仕事でどっか出かけた間に、違う人と腰を振ってるわ、みたいな、あるよね。
人は強いものよっていう。
そして儚い者。行っちゃうんだ。
言っちゃうタイプですね。あと鶴丸さんは、もうこの世にはっておっしゃられてましたけど、8分の1ぐらい合ってます。
元気よ。
元気？いや、
元気よ。
元気なんですか？元気とは聞いてないです、僕は。
まあ、杉岡と鶴丸さんがね、結構つながってるから。
そうですね。
ただ、クラブハウスに結構早い段階で誘ってくれましたけどね、僕を。僕、iPhone6 なんで、できなかったんですけど。
なんで iPhone6 なんですか？
もう変えなきゃいけないんですけど、携帯。もしかしたら俺、クラブハウス、ドハマりしてた可能性ありますよ。
よかったですね、入んなくて。
なんかあんま聞かないですね、最近。
何にも聞かないですよ。 だみんな聞いたことで どっか他で喋っちゃうんだから。それがダメなんでしょ。
普通にあの、小木さんがフェミの人たちと戦ってるやつ、全編 YouTube に上がってましたけど。
うん、その人癖とか何にもないじゃないですか。それが売りなんでしょ、うん、あれって。
あと、保存できない、アーカイブがないっていうのがね。
ああ。なるほどね。
本当に面白い人しか残っていけないってこと？
え、クラブハウスですか？
瞬間的にこうアドリブがめちゃくちゃおもろいやつしか残っていけないってこと？
そうでしょうね。
ねえ。だって面白くなかったら聞いてらんないじゃないですか。
素人。聞いてらんないですよ。
ダベリを。
あの、クラブハウスも、クラブハウスに便乗して作られたなんか、カニのアプリみたいなやつもやってないです。
その話ももうみんなした後です。
遅
っ。遅いよ。
遅いですね。
ただ黒猫さんが今働いてるのはそのカニ光線ですから。
カニ光線じゃないっつうの。
かかってるっちゃかかってる。
一、ま、匹も取れてないですよ、そしたら。
でもやってたのよ、一番最初に。はい、クラブハウス。
一匹も会ってないですよ、カニ。取れてないですけどね。現時点で。
どうなんですか会社は。
だから会社に本当に向いてないんだなって、自分っていう人間は。
特に、やばい会社だからじゃないの。その月曜から金曜の9時5時だったら働けるとかさ。
まあ基本そうなんですよ。週5なんですよ。たまにそういう、どえらい拘束時間の日があるっていうことです。うん。うん
でも単純に向いてないってこと？
にしても、そうね。うん、まず、刺激されるのが無理なんで、も
う。しかも、聞くところによると、あれなんでしょ？会社で一番年上なんでしょ？
一番じゃないけど。まあまあ、その、うん。所属してる部では、うん、うん、俺が一番上ですね。
一番上なんだ。
一番上ですよ。
ああ腫れ物なんじゃないのそれって、
うん、いやいや別に
大卒の22歳ぐらいのやつに囲まれてえ何やってたんですか今までとか笑いながら半笑いで
いやいや質問されたら25、6ですけど大体がしかも女の子でね
山内さんって何なんですか36歳で入ってきて何してたんですか
何なんですかなんだと思ってんだろうね。
え、それ聞かれなかったの？その、歓迎会とかなかったの？
いやいや、ありましたよ。全然。
聞かれるでしょ？
歓迎会、歓迎会はないですよ。
興味津々でしょう
よ。へへ、みたいな。
いや、まあまあまあ、みたいな。
そうそうそう。まあでももう、長くは、ないんで、もう。
決心してくれたんだね、じゃあ、ポッドキャストで天下取るっていう。
え？ポッドキャストの天下ってあれだからね。ほんと全体で見たら、下層部なんで。
いやー、その発言はかなりのポッドキャスターを敵に回すね。
いやいやいや、誰が成功してるのだって。
いや、でもポッドキャストで天下。
ポッドキャストのみで食ってる人いませんよね。
ポッドキャストのいただきに行ったところで、世間的には最下層って言ったんだよね、うん、今。
最下層とは言ってないよ。下層部ですよね、うん、って言ったんですよ。
ああ。
いや、もう誰か成功してほしいなとは思いますよ。
ああ。
うん。
それがあなたですよ。
なんで？なんで僕なんですか、うん、あの、足首に鉄球ついてんのに。天下取れるはずないでしょ。
そうね。ポッドキャストからどっか羽ばたいていった人とかはいるかもしれないけど、ポッドキャストで、
ポッドキャストは、っていう人は、かませ犬なんですよ。何こら、タココラって言ってるしかない、ないんですよ。言うしかないんですよ、我々は。
いや、すさんだな、その会社入って。
すさんでないよ、別に。
ポッドキャストは、いただきに登ったところで、世間的には、低層、そして、何こらタココラ。 ポッドキャストは何このとこも。どうしたの？どうしたの？どうしたの
よ。何がどうしたのって。
そんなこと言ってなかったじゃん。
いやいやいや。
じゃあどういうモチベーションで。
もともとこういう人間だから。
どういうモチベーションでみんなやってんの、ポッドキャストって。
何が。
みんな、ポッドキャスト、どういうモチベーションでやってんだろうね。どういう
モチベーションでやってる？だからやりたいん、なんか、ラジオ的な活動もやりたいんでしょ？だって。
みんな趣味なんだ。
趣味でしょ。
いや、趣味より上の何かにしようって考えてる人はほとんどいないってこと？
いないんじゃないですか。
みんな趣味なんだ。
趣味でしょ。まあ、趣味。
いや。でも聞いてるとなんか、ポッドキャストの地位を上げたいとか言ってますよ、みんな。
ああ。
マネタイズ動向とか言ってる人結構いますよ。だから、
マジですか？
発言撤回した方がいいんじゃないですか？
いやいやいや、なにこら、タココラ、おい。
ポッドキャストのいただきは、なにこら、タココラは危ないんじゃん。
いやいや、もう言っていきますよ、私、これからも。何これと。だったら、てめえ成功してみろと。言っていきますよ。
確かに、そいつらもなんか、マネタイズのシステムができたらなとか、結局他人任せなんですよ。
そうでしょ？
確かに、そう、あるかもね。黒猫さんの言ってる。正しいかもね。
はい。いいですか？これ、僕が読むんですか？これ。え？
あ、あのね、境目線引きっていうポッドキャスト僕やってたんですよ、昔。
はいはいはいはい。どういうコンセプトでしたっけ？
世の中の曖昧なものに二人の線引きマスターがビシッと線を引くっていうね。どっからが浮気なの？はい、ここから！どっからがおじさんなの？はい、ここからおじさん！
はいはいはい。
斬新なコンセプトで。いや、人気でしたね。ただ。
いやいやいやいや。
やっぱりね、未だにこう、境目線引き復活しないんですかとか、みたいな。やっぱり根強いファンがたくさんいてね。
はい。
僕は幸せですね。
そうですか。じゃあ今日は特別に奴隷太郎をお願いします。
めっちゃ好きじゃないですか、境目線引き。いやいや、何こらタココラ太郎やってますから、
今。いやいやいやいや。いやいやいや。
そのうちね、境目線引きも消されてたものかも、時期が来たら、またやりたいなと思ってますんで。
ああ、そうですか。
お願いお待ちください。
はい。引き金先生、黒猫先生、ご無沙汰しております。K と申します。本日はハードワークの黒猫先生の色、応援メールを送らせていただきました。仕事が忙しいと最初にお話しされていたときは、そうなんだ。大変なんだな。程度にしか思っていなかったのですが、5時から25時までとお聞きしたときは正直ドン引きしました。それは人間が生きていける環境なのでしょうか。外野としては黒猫先生が体を壊してしまう前に辞めてしまってもっと体に優しいお仕事を探してくださいと思ってしまうのですが、おそらくそんな簡単な話ではないのですよね。基礎的な知識がないので恐縮ですが、映像系のお仕事というのは専門職みたいなものなのでしょうか。どうかそのお仕事が黒猫先生にとって楽しく将来の糧となるものであることを願ってやみません。本当にお体に気をつけてください。また引き金先生が今週から何回かは引き金ぶち抜き会とおっしゃっていたり、本を読んでお勉強されていたりと、忙しくなった黒猫先生の負担にあまりならないように、ポッドキャストを更新しようとしているところに愛を感じました。黒猫先生がお忙しい分、引き金先生のご負担も多くなってしまうのだろうと思います。どうぞ無理のない範囲で更新をしていただけましたら幸いです。過去回聞きながらのんびり待っておりますので、重度の 筆不詳かつ文章作成能力が低いためもう十分に頑張っていらっしゃる黒猫先生にどのようなお声をおかけすればよいのかわからず遅くなってしまいました。決して他人の不幸を喜んでいたわけではないですよ。まだまだ世の中は混乱しておりますが、両先生ともどうぞご自愛ください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはでも非常にイレギュラーな日だったんでしょ？ 5 時から25時っていうのは。
そうですよ。
これが日常的に続いてるわけじゃないでしょ？
そうです。そうです。これは本当、うん、まあまあ、イレギュラーですね、これは。
みんな心配してましたから、意外とその話聞いて。
ねえ。
本当はだから拘束時間が長いとか、激務だから仕事辞めたいっていうわけじゃなくて、単純にこう、年下に、囲まれてるのが厳しいってことだよね。
いやいや違いますよ。拘束時間は本当に長い。
ああ。
もう時給換算したらとんでもない。でもそれは多分どの仕事でも一緒なんでしょうね。あとまあ、別に映像系のお仕事でもな、ではないし。
くくりで言えばでもそうなの？
くくりで言ったら、鍵開けですね。鍵開けの仕事をしてます。
スタジオ版？
そう。バンダイ。
バンダイね。バントーさんね。
そうそうそうそう。
ただまあちょっと絡んでるじゃないですか。映画の現場とか PV 撮影の現場ね。
うん。
で、まあここで初めて言いますけど、黒猫先生の、
うん。
幼少期からの夢っていうのは、本の編集者なんですよ。
本の編集者じゃないですよ、別に。
違いました？
ええ。
なんか出版社で漫画の編集やりたいって言ってなかった？
だから、オチマサトになりたいと。
わかりにくいわ。
だから、放送作家ですね。
放送作家になりたかったんですよ。本の編集も言ってなかった。
番組制作。まあまあ本も、まあ興味はありますね。うん。
ですよね。はいはい、で、極東電子大に入りたくて、で、面接に行って落ちたんですよね。
極東電子大。いやいや、そうですね。極東電子大、うん、イースト。
お、行ってるね。
落ちてますね。
で、まあその放送作家と本の編集っていう夢を諦めて、黒猫さんが新たに、
うん、
目指した夢っていうのがあるんですよ。
うん。
それが、映画を作りたいっていう夢なんですね。
いやいや、映画？まあまあ映画も興味はありますけども、
映画ここで初めて言いますけど、
うん。
一律給付金の10万円。
はいはいはいはい。
黒猫先生はその10万円を使って、いいカメラを買いました。
ああ、ソニーのね。うん
ソニーのいいカメラを買いました。
いいカメラ。まあ、3、4万ぐらいですけど。
うん。だから、映画を作ろうとしたんですよね。
そう。まあ、映画というかね。うん。うん、ショートムービー
が、やっぱり、今回入った会社も映像系とかにちょっと絡んでるんで、やっぱそういう夢があるのかなって僕は思ったんですけど。
そうですね。
勉強も兼ねて、みたいな感じで入ったら、まあ、番頭さんだったっていう。どういう映像作品が撮りたいんですか？ショートムービー。
どういう、
うん、言っといた方がいいですよ。誰が聞いてるかわかんないんだから。
主演女優さんを募集していいんですか？
はい。いいですよ。
はいって。うん、やっぱね、日本、邦画って、風習としてなんか、絶対食卓のシーン入れなきゃいけないみたいな、あるじゃないですか。
はいはいはい。坂本雄二さんのドラマは絶対入ってます。
無言で、なんか、みんな一斉に食い始めて、誰かが醤油こぼした瞬間、それがスイッチになって、もうめっちゃ最終的には言い合いになるみたいな。
そんなあるか？
いや、あるんですよ。邦画の悪いとこ。そういうのが一切ない、痛快な、やつ。
痛快のやつ。食卓のシーンがない、痛快な。
食卓のシーンはもう絶対もう命がけで阻止しますから。ええ。本当に。まあまあ、なんだろうな、最高。最高ムービーですね。デビッド・リンチみたいな、ね。
好きだな、お前。だぜ、できるわけねえだろ、あんな世界観、お前。難解な。
意味不明な。
ぐにゃぐにゃした。
そうそうそう。急に被り物をしたやつが、出てくるとか、
うん。あった。
うん。
うさぎの被り物したやつが
出てくる。そうそうそうそう。そいつがなんか急にコーンフレーク食い出すみたいな。
うん。
うん。そういうの。
絶対、デビッド・リンチのマルホランド・ドライブを見て、あ、この映画絶対おもろいからっつって、そのウサギの被り物が出てくるわけわからん世界観の映画を、野崎と二人で見に行って、二人で無言で帰ったことあるわ。
いや、デビッド・リンチはちゃんと、エレファン、エレファントマンっていうね。
ええ。
その奇病でなんか、見せ物小屋とか、そうそうそう、たらい回しにされるみたいな、それ、主演が、アンソニー・ホプキンスなんですけども、その映画はマジでちゃんとした人間ドラマの映画なんですね。だから、ちゃんとしたものを撮ろうと思えば撮れるんですよ、デビッド・リンチって。
まあ、エレファントマンをちゃんとした王道の映画ではないでしょ、
題材が。ちゃんとしてます。題材はあれですけど。難解じゃない、別に。
感動編みたいな。ヒューマンドラマ。
そうそう、ヒューマンドラマ。
でも、ブルーベルベットっていう映画見たけど、いきなり最初から耳が落ちてる映画でした、
ね。あ、そうですね。
なんか、聞いてやってんのな、あいつ。かっこ
して。聞いてなってないんだよ、だから。
毎回毎回。マルホランドドライブだけじゃん。一発屋じゃねえよ。
一発屋じゃねえだろ、どう考えても、ね。
まあだからそういうね、独自の世界観を持つ監督になるかもしれないんで。何、女優さんがいいの、やっぱり。
女優でしょ。男。
そうなの？
主演男で、ドーンって行くってあんまないでしょ。
そうかな。山田孝之とか、菅田将暉とか、全然主演で行ける人いますけど。
行くけど、評価されやすいんじゃないかな。女の女優さんの方が。
透明感のある女優さん募集してます。
はい。
僕もね、アイデア盗まれるんじゃないかなと思って前回カットしたんですけど。
うん。
ここで募集しようかな。
何ですか？
エロ焚き火チャンネル。
誰も盗まねえわ。
一応念のためカットしたんですけど、焚き火のチャンネルが YouTube でたくさんあって再生数すごくて、焚き火にそのエロを融合したいんですよ。ちょいエロね。
うん。
まあ、黒猫さんが言ってくれたのは、暖炉の近くで女の子が本を読んでる映像を、だったら見ます。
見るね。
うん。だから、
漫画でもいいけど。
それ撮りますわ。
撮れないでしょう。
なので、新たなコンテンツ、新たなチャンネルとして、暖炉少女チャンネルっていうのを
やりますんで。いやいやいや。
ええ。
ギャラ300万ぐらいないと無理でしょうよ。
なんで
暖炉の近くで。辛すぎでしょ、暖炉前でずっと。
暖炉の近くで2時間本読んでくれるだけでいいから、
まあ、
顔出しもしなくていいですよ。ガスマスク被せるんで。
なんでだよ。
なので、暖炉の前で本読んでもいいよっていう方、もしいらっしゃいましたら、引き金にメールください。
はい。
はい。この猫さんは、まあ、14歳の、
透明感のある歳、
女優さん。
14歳じゃないな。
はい。こんばんは、甘味噌と申します。いつも配信心待ちにしております。私はいつもお二人が番組内で紹介された小説、漫画、映画などの作品を後追いして鑑賞しております。黒猫先生がおっしゃっていた綾辻ゆきと先生や桐野夏夫先生の小説は私の新たな推しとなりました。 引き金先生の藤子 F 不二雄 SF 短編集はあまりにも面白かったので、母の日のプレゼントとしても購入しました。お二人が紹介された作品だけではなく、他のリスナーさんが紹介された作品も後追い鑑賞してみると面白いと感じるものが多いです。やはり好きなものが同じ方々の好きなものは自分にはまるのだなぁとこの番組に感謝しております。そして、先日やっとこの顔に殺されたい部門グランプリドラマ版ハンニバルを視聴し終わりました。それまで Hulu でサムネイルを目にしていたが、全く惹かれなかったのでスルーしておりました。ハンニバルレクチャーリスナーとして未見であったことはお恥ずかしい限りです。視聴中はこれが引き金先生が言っていた死体大喜利か。リスナーさんの言う通り料理シーンがもはやセックス。これがビバリーのスライス死体か。どうせ最終的には脳から直接食うようになる。などの言葉に思いを馳せながら字幕版吹き替え版を一気に見てしまいました。字幕版も見て吹き替え版も見たんだ。
すごいな。
特にまずはマッツの声で、その後井上和彦さんの声で診察を受けたいという時間軸が狂ったゴマさんのメールを思い出しては、この方とお友達になりたい、語り合いたいとリスナーさんへの思いも募ってしまいました。両先生とリスナーさんが紹介してくださる作品はどれも参考になり感謝しております。どのレビューサイトよりも参考になります。今後とも番組を楽しみにしております。おやすみなさい。
いや、ほんと、あ、あやつぜさん、キリノさん、あ、読んでくださいましたか。
キリノ先生の何紹介してたっけ。
キリノ先生は東京島も書いてるしね。
東京島ってあれでしょ、僕が紹介したあなた班のやつでしょ。
そうです、そうです。
ね。
もう残虐期とか。100% 人は死ぬんですけど、
で、僕が紹介した藤子 F 不二雄 SF 短編集は面白すぎて母の日のプレゼントとして購入してくれたと。
おお。
いや、いいですよ。僕は多分一生読みますからね。
短編集。
はい。
いや、もう、知ってるんですよね。
いや、何回読んでも面白いんですよ、
ストーリーを。
うん。
結局。
やっぱ短編集最強なんじゃないかなって思うな。やっぱワンピースもう一回読むとかないんですよ。僕ワンピース持ってたんですけど。
ええ。
読み返すことないなと思って言っちゃいました。
ないね。読み返す本ってないな、うん、正直。あ、
ないですか。それだったら新しいのを読みたいってことですか。
そうそうそう。いや、字幕版、吹き替え版。字幕版だけでいいな、俺は。
甘味噌さんはハンニバルレクチャーとしてハンニバルシリーズ見てなかったのを恥ずかしいと言ってますけど、まあ一切恥ずかしがることないですよ。黒猫さんがハンニバル見てないですから。
いや、見て、いや、ドラマ版は見てないよ。
ドラマ版。
それはね。
あんだけ話に出てきて。
入ってないんだもん、フールに。
ゲオにありますよ。
ポンタカードも切れてるし、有効期限。声フェチなのかな、ゴマさん含め。
まあ見てくださいね、黒猫さんも、ハンニバル。
あ、近いうちね。はい。
とりあえずシーズン1の最初の方だけレンタルして見て、まあ合わなかったらもう見なくていいけど。
いや、全然面白いと思いますよ。
死体で遊んでますから。キノコ
生やして。はいはいはいはい。ね、
で、さっきのメールだけど、二次元殺人鬼大賞で紹介された映画を時間が空いた時に見ると、やっぱり面白い。忖度のないレビューなんで。
はい。
皆さんが本当に好きなものとか面白いものを送ってくださるじゃないですか、感想。
はい。
参考になるっていう話なんですけど、満を持して、二次元殺人鬼大賞、開催したいと思います。うん、
はい。
はい。もうしばらくね、この、この顔殺されたい部門からやってませんから。
もうやってませんね。この顔以来。
僕の中で結構ずっと考えてて、次何やるか。
ええ。
で、二つに絞りました。
はい。
で、二つ言うんで、黒猫さん選んでください、部門。
はい。
はい。一つは、第二回映画殺人鬼部門。
はい。
やっぱり、これが一番こう、その後、後追い鑑賞できる。
はいはいはい。
4年ぐらい経ってんじゃない？デンデンが優勝した回から。
まあ、経ってますけど。
うん。で、もう一つが、このトリックがすごい部門です。
トリックに
、注目した回は、
いやいや、もう、金田一祭りじゃん。
うん。いや、もう、だから、金粉祭りですよ。
いやいやいやいや。あやつり左近祭りじゃん。
いやいや、出ねえわ、そんな。
勤労回帰ファイル。
いや、出ないっつうの。首なしライダーね。
首なしライダー。トリックか。
やっぱ古畑でもありますよ、いい。
いやいや、トリックずさんなんだよな、古畑。
キャラクターで逃げますから。やっぱ金粉祭りになりますかね。
いや、そうでしょうよ。うん、上から、時間来たら、文鎮が落ちるような装置を作ってたんですよって、その、落下地点にそいつがいる確率、どんぐらいよっていうね。こんなちょっとずれて肩に当たったらもう、全然殺せないわけですから。
そのトリックがすごい。
頭の、すごくないっつうの、だから。血管だらけなトリック。
いや、本当に、氷、ろうそく、どんどん使いましょう。
ああ、確かにね、溶けて。
溶けて、ちょうどその時間にって、計算してますから。練習してんだよ。
まあね、予行演習はしてますよね。
そうですよ。藤原竜也は竹馬に乗って雪を歩きました。
え？リスクでかすぎだろ。竹馬お前途中で壊れたらどうすんの？
だ練習してんねん。
練習。
血の滲むような努力をして人殺すんですよ、あの人たち。
まあね、もう人生かけて殺すわけだからね。
金田一コナン祭りやんって言ってましたけど、じゃああえて言わせてもらいましょう。金コナ祭りになって何が悪いねん。
え？
何が悪いか？
何が悪いって、そんな青山先生と佐藤文也先生に悪いですよ。
悪くないでしょ。誇らしいことでしょ。金コナ総選挙でもいいですよ。
金コナ総選挙はダメでしょうよ。テレビ朝日じゃないですか。トリック。これが鬼火の正体だっていうね。
仲間由紀恵？
いやいや、金田一です。
あ、金田一か。仲間由紀恵のトリックもあるしね。
ああ、じゃあトリックね。
まるっとお見通しスペシャルかな、今回。
トリック祭りにしますか。
の方がいいですか？
知りたいしね。
知りたい。
こんな
本当にすごいトリックを言うのもあり、小説一冊読んで、
ええ、
東野圭吾さんのとか読んです、もうありだし、うん、これはちょっとずさんなんじゃないですか、お二方どうですかっていうのもあり。
あ、はいはいはい。血管トリックね。
面白かったメール、僕と黒猫さん一人ずつ選んで、二人の方にグッズとか送ってもいいしね。
はいはいはいはい。
面白メールショーということでね、グッズ。
ああ。はいはい、はい。
いいですしね。
住所言わないといけないですけどね、その場合は。
まあ、そりゃそうですよね。
ええ。
別に何にもいいですけど。すぐ消しますんで。そこ言及してるやつあんまいないけどね、ポッドキャストで。その住所送ってくるんですかみたいな。
いやいや、危ないよ、今の時代は。
会社に送る形でもいいですし。そんなに怖いんだよ。
どんだけ恐れられてんの。
ただ、住所が明らかに会社だった場合、突撃させていただきますので。それが怖いっつう。あと、ライターが2個ぐらいあんのかな？
なんであるんだよ、まだ。あの時のライターが。
ライターが2個ずつ？今回。なんと。
2個ずつもらえんの。なんだ。何年も経ってんのに柔らかくなってないんだよ。
転売するもよし。
転売しダメでしょうよ。
ハンニバルレクチャーの T シャツ作ったじゃないですか、最初の公開収録で。
はいはいはいはい。
その T シャツが、メルカリで売られてるんですよ、一枚。
マジっすか？
はい。一度しか着用しておりませんっつって、
ええ、
1500円で出されてるんですけど、
はい。
まだ売り切れてないです。女性でしたね。
誰？
出品者。
女性ですか。
はい。
ゴッディーバさんかな、じゃあ。
おっさんだろ。まあ、ハンニバルレクチャーを卒業された方ですよね、売ってるのは。
そうでしょうね。
ということで、次回の二次元殺人鬼大賞を決まりました。放課後の魔術師スペシャル。
違うだろうよ。
なんだっけ。
トリックでしょ、
このトリックがすごい部門開催したいと思います。
はい。
締め切りがこっから丸々1ヶ月ということで、4月15日とさせていただきます。皆さん振るってね、投票ください。
はい。
禁止することありますか？これ禁止とか。
禁止？やっぱその、時刻表、西村京太郎系はやっぱ禁止にしますか。時刻表トリック系は。
だって。
鉄オタの、ジャンルになっちゃうんでね。
来ねえよ、そもそも。西村京太郎の一票お願いします。
時刻表トリック。
密室トリックとかいいよね。
いや、密室ね。密室じゃないんですけど、だいた
い。紐で鍵んとこ結んで、外から引っ張って、
カチャン。ああ、はいはいはいはい。可能ですけどね。
いやいや。本当に、日常的に行われてます
から。行われてないな。
なんで、僕らも楽しみにしたいと思います。
生首お腹に入れる系もちょっと禁止にしますかね。
ないでしょ、そんな。あなたがなんか言ってるコナンのやつでしょ、それ。
そうだよ。お腹に入れてたんです、ずっと。生首を。最初から太ってる人みたいな感じで。ありえんやろ。
いやいやいや。
気持ち悪いわ。ないでしょうよ。
双子禁止しようかな。双子。
結構なくなっちゃいますよ、そしたら。
天国と地獄も双子でしたからね。
あ、そうなんだ。
もう、なんかっつったら、困ったら双子。
双子ね。ありがちだよな、双子。
双子で地獄ヒオトリックなんてされたら何でもできますからね。沖縄にいたのに、同地獄に北海道にいるっていう。
確かにね。
ということで、今回の鈴会は以上なんですが、まだまだメールいただいてますんで、
はい。
近々、またすぐ鈴会やりたいと思います。
はい。
そして黒猫応援メールもね、まだまだ募集してますんでよろしくお願いします。以上、3月の椅子使いでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。